健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月7月のテーマはビタミンについて考えてみようと題してお送りしています。はい、今週はビタミン欠乏症とはと題してお話を伺います。このビタミンが欠乏すると私たちはどんな病気になってしまうんですか？
そうですね、これいろんな、歴史的にもですね、有名な病気があるんですけどね、
はい、
人類が今までに経験した有名な 5大っていう5つの欠乏症があるんですよね、
はい、
でその1つは、出血する病気で潰血病という病気ですね。それから2つ目は手足のしびれとか歩けなくなってしまう脚気ですね。3つ目は脳障害とか、認知症に至るような病気、ペラグラっていうんですね。で4つ目はビタミン D の欠乏症、くる病って背中がちょっと曲がってしまうようなんですね。5つ目がその悪性貧血、ビタミン B12 が欠乏している貧血ですね。これが有名な5つの欠乏症ですね。
はい、では今日はこの5つの、病気をですね、一つ一つ細かく見てまいりたいと思います。はい、まず潰血病、血が壊れる病と書くとても怖い ね、
はい、
見た目も怖いですけれども、どんな病気なんでしょうか？
これは18世紀頃ですね、ヨーロッパで見つかった歯茎とか、あるいは皮膚なんか、あるいは消化管とかですから出血する病気なんですよね。
はい、
で長期間、その当時はですね、船に乗ったら相当な日数を乗りますよね。その時にその船員たちの中にですね、潰血病で死んでいく兵士たちが多くいたんですよね。
そうなんですか？
出血とかですね。
はい、
でイギリス海軍の船医であったリンドっていう方がですね、ビタミン不足を報告書にまとめたのがですね、1753年のことなんですよね。ところが実際にその後はっきり分かったのは200年後の1932年に、アメリカとハンガリーの研究者がビタミン C が不足してなってないかということで、ビタミン C の抽出で成功したというのがこの潰血病の原因なんですよね。
はい、かなり昔ですよね。
そうですね、200年以上前ですもんね。
はい、そして次の病気、脚気ですけれども、
はい、これは主食として白米を食べれるようになったですね、18世紀から19世紀以降にアジア各地で流行した病気なんですよね。全身の倦怠感、あるいは手足のしびれ、あるいは歩けなくなってしまうというようなことが病気の原因なんですね。で日本の元禄時代にですね、江戸患いっていうのがありましてですね、
はい、
江戸の風土病と言われてたんですよね。これはその当時は原因が分からなかったんですけど、1897年にですね、オランダの研究者のエウクマンという方がですね、これもやはりオランダが植民地化したジャカルタでですね、脚気になった鶏に米ぬかを与えたことをですね、そうすると治ったということを発見したんですね。
はい、
でその後日本の実は鈴木梅太郎という方がですね、米ぬかから脚気予防の結晶を取り出すことに成功した、世界で初めてなんですけどね。こう今生命に必要なアミンということからビタミンという、このビタミン B1 が見つかったということなんですよね。
なるほどね、江戸患いと昔は呼ばれていたと。
そうですね、
やっぱりその江戸にいると美味しい白米をたくさん食べていたからということになるんでしょうかね。はい、そしてビタミンと命名されたその理由というのは、生命に必要なアミン、
そうですね、
というところからビタミンと名付けられたんですね。はい、では次はペラグラ、これは一体どんな病気なんでしょうか？
ペラグラあまり聞き慣れない病気ですね。
そうですね、
皮膚炎とかですね、慢性の下痢とかですね、さらにその脳障害とか認知症、今の言う認知症のようにそんなになってしまう病気なんですよね。で18世紀にイタリア、あるいはポルトガルに流行したんですよね。ペラグラっていうのはイタリア語で荒れた皮膚という意味なんですけど、20世紀の初めにアメリカ南部で爆発的に流行してですね、
はい、
年間20万人ぐらいが発症して、そのうち1万人ぐらいが亡くなったという病気なんですよね。
大流行してますね。
そうですね、貧しい農民たちがトウモロコシをひいた粉を主食として生活を強いられてですね、これらは伝染病ではなくてですね、ニコチン酸欠乏症が引き起こした結果だったんですよね。
でも当時は伝染病と言われていたんですか？
そうですね、やっぱりそういう大量に死んだもんですからね。
そうではなかったと、栄養不足だったということなんですね。はい、さあ次はくる病です。
はい、これは骨が柔らかくなってですね、背中で足が曲がってしまう病気として恐れられたんですよね。原因はカルシウムの吸収やったり、あるいは骨の形成に必要なビタミン D の欠乏だったんですよね。
はい、
ただビタミン D というのは日光の紫外線を浴びるとですね、皮膚で合成されるので、日光がさんさんと降り注ぐ地域にはあんまりくる病の記録はないんですよね。
はい、
ところが冬の日照時間の短い北欧とか、日本でいうと山陰とか北陸地方にも昔は多発したんですよね。
北陸と 北陸ということは富山も。
そうですね、はい、でビタミン D というのは、まあ、紫外線の刺激を受けて皮膚で合成されるためにですね、まあ、くる病というのはビタミン D 欠乏症とあると同時にですね、紫外線欠乏症というのもあるんですよね。
やっぱりその太陽必要なんですね。
そうですね、
はい、さあそして最後は悪性貧血、
はい、
これは
そうですね、はい、これはまあ医学書にですね、初めて悪性貧血というふうに書かれたのは今から200年ちょっと前ですね、あの1820年のことなんですよね。これはまあ致死的に貧血に致死的な、まあ、死ぬような貧血に対してですね、治療法がなかなか見つからなかったので、まあ、悪性貧血という名前がついたようなんですよね、はい、で1920年100年後になってですね、牛とかそのレバーを食べたことでですね、治るってことが分かったんですよね、うん、で動物の肝臓のその悪性貧血予防因子がですね、ほうれん草などの葉っぱにも含まれているってことが分かりまして、
はい、
それで葉っぱを書いて葉酸というふうな命名されたんですよね。
なるほど。
で1948年には肝臓の中にある悪性貧血予防因子っていうのが、まあ、葉酸以外に見つかってですね、それがビタミン B12 っていうふうに命名されたんですよね。
はい、
まあ、現在知られている13種類のビタミンのうち最後に見つけられたのが、まあ、ビタミン B12 なんですよね。
1948年に命名されたということで、
そうですね、
はい、そう考えるとそんなに歴史は経ってないんですね。
そうですね、70年ぐらいなんでしょうかね。そうですね、60年弱ですね、
はい、ということで今日はビタミン欠乏症についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。